それでは今日の御言葉でありますけれども、聖書の箇所で出エジプト14章の10節と12節、11節は11節メインは13節、11節
14章の11節と12節、ご一緒にお願いします。はい。そして天皇の王子に言った、エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきて、墓の上に立てるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何という音を私たちにしてくれたのですか。私たちはエジプトであなたたちの音はこうではありませんでしたが、私たちの音は構わないで、私たちをエジプトに迎えさせてください。事実、エジプトに近い方が、この墓の上に死ぬよりも私たちには良かったのです。
この言葉は、エジプトを脱出したイスラエル人の言葉であります。エジプトの地で生活をして430年、奴隷として生活をして、毎日毎日クエスの奴隷生活をしておりました。その叫びに応えて、神様は指導者モーセを起こして、彼らを救い、エジプトの地から脱出させてくださいました。そしてアブラハムの予言は成就し、イスラエルを起こすために、さらに彼らの叫びに応えて、神様はモーセをエジプトに80歳のモーセをお送りしたようであります。モーセとパロの総力の戦いに勝利し、イスラエルの民はエジプトを脱出し、カナンの地へと旅立つことになります。しかし彼らの歩みは、問題の道ばかりではありませんでした。すぐ目の前には航海が海が狭まり、後ろからエジプトの民が軍隊が押し止まってまいりました。その上、そこでこの御言葉を通して、彼らは指導者モーセに対して文句を言ったんです。エジプトに行った時の方が、奴隷の方がましや生活ができたのですか。あなので墓がないので、私たちは苦しんで食べるものもなく飲み物もなく苦しんで生活しなければならないと、これにモーセがいて立てつけました。しかし、これを見ますと、カナンの地方に入り、カナンを征服するまでイスラエルの民は、ピンチを連続であったと思います。よく神様は私たちクリスチャンをピンチの中に入れることは あると思います。またピンチがなければ私たちも神様に求め、そして叫ぶことはないと思います。ですから、人生のピンチというのは、逆に言えば神様の素晴らしいチャンスであると私たちは信じなければなりません。ですから家の中にあって価値をたるクリスチャンは、しっかりと信仰に並んでなりませんし、職場で、その職場のリーダーシップを取るように、私たちはそこで信仰を図るように努力しなければなりません。このようにエジプトの地を脱出したイスラエルの民はみんなこのように増えるのは思いながら、そしてエジプトを脱出し、モーセに逆らったようであります。ですから、どんなに奇跡を体験しても、自分の奇跡をエジプトで体験するようなことがあったとしても、すぐ問題が起こると、その問題を自分の人生の全てに当てはめて、もうダメだというのが人間の、持っている弱さであります。でもその時こそ神様は私たちに近くに住んでくださり、助けてくださり、私たちを助けてくださることを忘れてくださったけれども、聖書の中で、ご自身の家の試練に遭うことは間違いない、これは書いてあります。何度も聖書を通して私たちに教えています。しかし、もう一つの言葉がある。ヤコブの一章の一節を見ますと、信仰は試さずと忍耐が生じるということはあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせた調査はあなた方は何にとっても答えがそこのない成長を遂げた完全なものとなります。つまり聖書で完全なものというのは非常に難しいことでありますが、聖書の御言葉を通して、 も耐え出た時に、その死の耐えた完全な、完全なものに成長することができると私に約束してくださいます。ですから忍耐ということはありますけど、聖書の忍耐は平安末ということが用いられて、さっと意味があると言われております。それは、忍耐は、試練は忍耐、忍耐という意味と、そして誘惑という意味がこの試練の中にあるんです。試練が出てきても、その試練を忍耐を働かせて、信仰の忍耐を働かせて、そして簡単なものになるか、そういうところに、試練が出てきても、その誘惑されて罪を犯して永遠の滅びを感じ取るか、この2種類の人がいると聖書はおっしゃっています。でも試練が出てきても信仰の忍耐を働かせて、それを乗り越えることができるならば、神様の乗り越えてくださるならば、神様の言う完全なものに信仰者になることはできます。全てお読みしますと、ヤコブの一章でおっしゃっています。一章なんです。信仰は神様と忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。今日忍耐を完全に破綻させなさい。そうすればあなた方は何一つを欠けたことで成長を遂げた完全なものとなります。続いて、ドマルキルトの5章の3節から、そればかりなく、カンナをも私は喜んでいる。カンナは忍耐を生み出し、忍耐は慣れた品性を生み出し、慣れた品性が自分を生み出すことをしている。聖霊によって神様が私たちを愛しているならば、また私たちも神の愛の中に遠ざかっているならば、忍耐があったとしてもその死を働かして簡単なものとして永遠の命をいただくことができると聖書は私に言います。忍耐を避けることはでき、試練を避けることはできませんけども、試練を信仰を持って乗り越えることができるならば、私たちは自分の弱さを克服して、完全な信仰者として神様に覚えられると聖書は私たちに教えております。ところが支援ができても忍耐を働かせない人は誘惑されて、最後には欲望症の2章の重要性、人はそれぞれ自分の欲に怒りを受け出されて誘惑されるのです。欲を挟むと罪を乱し、罪が熟すと死を生み出します。ですからエーテルの園でアダムは忍耐を働くとできなくて、平気に利用されました。私たちも、イエス様と同じように、マタイの恩賞にありますように、この世からいろんな誘惑を私たちは受け取ることはあると思います。この間、テレビを見てましたら、ダビエルが国を15世紀、16世紀ですか、種頭に持っていたんですけどね、その後に、一人の宣教師が使われて、その方が、戦国時代を渡り歩いて、福音を伝えたみたいです。その当時の天皇に拝謁として、布教する許可を得た。しかし、破壊されて、まっさらに長崎に行かれて、最後には、東京民主義、好きなんですけど、東京民主義ですね、大阪の東京民主義がバテレン禁止令を出して、26歳児も、大阪から引き連れて、流されて十字架刑に処せたということが有名であります。それをテレビで見とりまして、26歳児が罪を犯さずに十字架についたことはいるかなと思いましたけども、それを見ておりました。で、クリスチャンでカトリックでありますけども、すごい信仰だなと思って、感激しながらそれを見ておりました。罪を犯さないことは非常に難しいことです。しかし罪を犯さないことを通して神様の祝福を得ることは本当に素晴らしいことですから、私たちは努力しなければならないと思います。よく言われる言葉でありますけども、人間はヨハネの遺書を見ますと、言葉またなる神様を信じると信じていると書いてあります。そして神様は我々の姿に人間を作ろうと言いましたから、 言葉を通して神様を知ることができ、また自分の語る言葉によって自分自身を成長させることができるところに信じられます。ですから、どんな言葉を語ったら、その人が何を考えているかを、理解する撮影に、その言った言葉を、感覚ずっと覚えるように努力しています。そして言った言わないじゃなくて、言った言葉を通して、その人を深く知ろうと努力しているのが、して、この、働きをするようになります。まあ、このように支援ができても忍耐を働かせるならば患者なのです、支援ができても忍耐を働かせて必要とされるのは罪を犯し、そして永遠の滅びを駆け取るか、ただ人生がある時代であります。もしかそういう意味において、300万の不難に犯したためであります。イスラエルなどが犯罪してもただ一人とは犯罪しないで、モーセは神様の祝福を求めて立ち上がって、そして彼らに対峙することができました。ですから私たちも、誰が何と言おうとも、聖書はこう言っている。誰がどのように私たちが迫害を持ってこれとしても、聖書は、神様の方が偉大であると聖書に書いてあると主張しなければなりません。よく言っていることは、コロナウイルスで私たちは注意しなければなりませんけれども、コロナウイルスよりも神様を信じている者として、その信仰を投げ捨ててはいけないと思います。それが1番目です。2番目に、モーセが祈りますとすぐに答えが神様から出てまいります。出エジプト記の10年の15節を、あなたはあなたを聖は、あなたを手を海の上に最初がし、海の拠点イサル人が海の真ん中の乾いた木を進みに行くようにせよ、神様の力を信じて従うとした瞬間にその祈りを使われ神様の答えがやってまいりました。海に向かって杖を差し伸べ、そして祈りなさいと言ったら、海の二つの鐘なんていうのはなかなか信じることはできません。しかし聖書では信じることはできない、山に向かって海に入れと言えばその山に入るとその御言葉が書いてあります。私たちの想像を絶するような出来事は聖書の中に書いてあります。それを信じる者はその不思議だ、信じない者は何もする、信じない者は普通の生活する、信じる者は偉大な生活をできる、この違いがあることをこの聖書は私に聖地に教えています。ですから私に必要なことは第3番目に、黙ってどんな時も黙って神様がなす技を待つということがですね、私たちにとって必要なことであります。出エジプト記の最後に3番目でありますけど、出エジプト記の中央章を見られてしまった時に、そこでモーセはイスラエルは死に向かって転んだと、ただ言った死に向かって私は歌おう、主は必ずしも勝利を収められ、まあと乗り手を金の上に飛ばした家に、主は私の力であり、褒めたりある、主は私の救いとなられた、この方のことを、我が神、主はこの方を褒めたりされる、私は父の神、この方を私は崇める。で、出エジプト15章をずっと読んでまして、問題の中にあって喜ぶところは非常に難しいこと、問題の中に問題を乗り越える大きな力が、大きな自分自身を信じ、大きくなったら乗り越えることができるけども、なかなか乗り越えることは問題より小さな私であったら、褒めるかを問題の中で言うことはいけないだろうなと考えました。なかなか分かってるんだけども、聖書を受け止めしたかったことはなかなかできない。分かってるんだけど、モネよりも偉大な神様を知っているんだけども、頭で理解するけども、それ実際に褒めたことは難しいなと思いました。しかし、モーセはその中にあって、ただ唯一一人だけ、神様は偉大であり、そして神様は、その約束されたことを必ずなさるということを彼は信じました。目の前に後悔が海を見ても 非常に明白人の軍隊を見ても、パウロの軍隊を見ても、彼の信仰を衰えることは、ありませんでした。そして考えたことは、神様の前に私たちができることは、ただ喜ぶことしかできない。どんな試練に対しても解決する力を持たない私たちは、神様の力によって、その問題を解決くださる、くださらなければその問題を解決しない。弱い私たちはできることは、喜ぶことだろうな、だけだろうなとこのように思いました。ですから、問題を考えても私たちは理解できないけど喜ぶことはできる。そして聖書を読んだ時に、聖書をずっと読んでみますと、詩編の95編の1編の中にこういうことがあります。さあ死に向かって喜びたを私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。決して支援の95年の中では喜べるような状態ではなかったと思います。命をつけられ、自分の愛するサウロ王様から敵、のように命を狙われている状態であります。しかし、救いは死にあると彼は信じ、どんな苦境の中になっても喜び叫ぼうということを彼は知りました。そして、大切な部分の5章の16節とかで読みますと、いつも喜んでなさい、大義に祈りなさい、すべての奮闘に感謝したので、これが、その後です。キリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。神様が私たちに求めていることはこの3つのことです。どんな出来事の中にも喜んでいなさい、そしてどんなことにも祈りなさい、期待しなさい、すべてのことにおいても感謝しなさい。確かにイエス・キリストは自分を反対する者のために祝福を祈りなさい、それこそあなたのすべきことであると私に教えてください。ですから試練に、どんな試練に対しても喜びと感謝を持って、私はできることは喜びと感謝を持って神様の力を信じて喜ぶことだろうなと思います。そしてそれを得たものが本当に海によって人生に勝利を得た、人生は勝利を得た、人生を歩むことができるというふうにこのように確信いたしました。そして最後に詩編の50続きますけれども、詩編の50編の23節、感謝に敬意を捧げる者は私は崇めよ、その道を断くする人に私は神の救いを見させようと思うように教えました。ですからその道を断ち、人生というのは感謝の感謝を意見に収めるために、神様を褒めたたえるために与えられたんだということを、その道を断ち、人生を歩む者に私は神の救いを見させよう。ですから賛美することは神様の救いを得る唯一の秘訣であるというふうに実験をいたします。ダニエル・エリエスの二十章二節から三十節と中にありますけど、物語、こういう物語を、この人、モアブ人とアモン人、およびカナダに合流したアモン人の一部が、ヨシャバッタと戦うと下目を攻めていた。そこで一つだって、一つからつけていた、海の向こうのアラムから降り返し大軍がアマッタに向かって攻めていきました。あとも彼は発音たまる、すなわち演芸的に、しています。この後に、その町は全部、敵に包囲されました。しかし、ロシアパテ王の名前が来たことは、ここでありました。断食をして、断食的人は断食をして、みんな横を、自分たちは武器がない、今更軍隊を作られても無理やから、負けるのは分かっているから、ただ神様がこのこと自体を一気に変えてくださったということを信じて、このことを、この問題を喜ぼうとしました。そして町中の人々が喜び叫びながら神様の救いを、信じて、喜び叫ぶときに福を設けて、そして大軍を全部滅ぼしてくださいました。ですから、問題の中にあって私ができることは、問題に対して何かするんだと、喜び、楽しみ、神様が温かく使ってくださったことを信じて、喜ぶことだけであると思います。 第二世代章を見まして、次に使徒ベルの16章を見ますと、ここに、私たちが祈り場に行く途中、裏のレンズから分かれ、ドレミザ、このような占いをして、主人たちに奥の利益を伝えているものだった。そして、これを言っているペテロが、この女に占いをしないで、主人の利益を損なうということで彼らは捕まりました。そして、テトとシラスが獄につながれて、そして次の日は刑事に引き連れられて、殺されるわけでありました。彼は、その恐れないで、神様を賛美して、こういうふうな状況に置かれたことを感謝して、こういうような自分の命を変えて、命を奪われるその権威に賛美を捧げるときに、その鎖が解けて、そして彼は無情で、その獄から出ることができました。そして獄屋の人も、そして王たちもみんな、こう心を入れ替えて、帰られることが続いたわけでした。そしてその奇跡が起こる最初は、パウロとシラスが賛美することでありました。ですから、私たちは、努力すれば少しは解決、問題は解決できるかもしれません。しかし、完全に神様に全てを委ねるときに、
神様の
手
を
残して、救いを神様に渡してしまったんです。私が救うことは、ただ黙って主の救いを信じて祈るだけ。また、ただ黙って、主の救いを信じて感謝を伝えるのみ。それらをするときに神様は知的を持って私たちに祈りに応えてくださいます。ですから、いろんな試練があります。いろんな出来事が起こります。絶対にピンチが自分の人生で起こります。私は人生でピンチじゃないとは思わないと思います。その、自分の力に過信したりで自分で右往左往することはなく、神様の救いを信じて信仰に固くなって、モーセのように、御言葉が来るまで、導きがあるまで黙ってそこで祈って、そして最後にはその支援を喜び楽しむ賛美余裕を持って神様に出てくれました。そうしましたら神様が私たちが理解できないような奇跡を持って、私たちに益なことをしてくださったことを確信いたします。この1週間もいろんな出来事があります。確かにコロナは大変、私もほとんど外出しません。外出しないように努力しています。マスクも絶対に合わなくてはないように、そして密にならないように、人に合わないように努力しておりますけれども、確かに怖い存在でありますけれども、もっと怖い方がその上にいらっしゃることを私たちはいつも意識しなければなりません。私たちがどのような手がといているか、逐一、命の人に私たちの名前を、そのいろんな書物の前に、私たちの行いを記録していらっしゃる神様を恐れて計画してまいりましょう。今週間祝福されることを信じて、祝福をお願いします。大切なお父様が、あなたは素晴らしいものを感じていただきます。あなたが私たちの人生に深く望んでくださることを感謝しています。しっかりと神様御言葉を読んで御言葉に従って、信仰の喜びを神様に与えあげることができるように、賛美をあげることができるように導きを与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福してお願いします。アメン。